宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんやこです。
そしてこの時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北野隆一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
今日は、はい、なんて言ったらいいんですか、出だし、
株が途中まで上がったそうですね。いやいや、ちょっとね、残念な結果でしたけどね。
そうですよね。
そうでしたね。
140円高ぐらいまであったのですが、引けにかけて、マイナスに転じてしまいまして、65円72銭安、21,388円58銭、3日ぶりの反落。トピックスも 1708.78 マイナス 7.52 ポイントと下げて終わっております。
これ下げ方が気に入らないよね、うん、私は事務所を出るさ、はい、ところまでは上がってましたから、ちょっと見たらね、あれ下がってるわってことで、ちょっと混乱しましたけどね、
うん、
なんでこんな下がってる
の。僕もずっと見てたんですけどね、あ、これなら行くかと思ったら、ね、ヒョロヒョロヒョロって、
そうそう、寸前にね、3時寸前になって下げましたですから、ね、
あの始球式なんかでほら、はい、歌い手さんとかなんか、いや、投げるボールあるんじゃないですか。
あ、そうそうそう、
あんなたまる感じですよね、ふわふわふにゃふにゃふにゃふにゃって、
そんな感じになってしまいましたね。今日はいくらなんでもね、新年度入りですから、まあ上がってほしいんですけど、でも新年度入りはね、例年ね、
はい、
あの初日はね、あんまり良くないんですよね。
うん。
いつも厳しいんですよね。
うん。
まあこれ、なんかいろんなことを言ってる人いましたけど、
はい。
あの、秘書の駅出し売りとか。
あ、
いろんな人いました。
でも、液出しにするにしたって。
液が出てないんじゃないですかね。
でけ高とかそういうのもないですよね。
売買代金が1兆6740億円余りと、今年最低だそうです。
あの、ずっと最低が続いてるんだけどね。どこが最低の、もう、あの、一番そこになるかわからないような状態ですけど、まあ、あの、なんといってもね、外国人投資家が直近までが11週連続で売り越しですから、
はい、
まあ、これがね、どこでその買い越しに転じてくるかということになると思うんですけども、まあ、早速、その、新年度に入ったから買い越しっていうわけいかないと思うんですよね。日本人は新年度なんですけども、外国人にとっては別に新年度でも何でもないですよね。あの、四半期決算の2期目ですから、別にそれほどの新鮮味はないんですよね。ですから、特にその4月になったからっていうことはないんですけど、まあ、そうですね。でも、彼らにとってはその、2期連続でね、こう収益っていうか、自分のね、トレーダーにとってのですね、がマイナスだとすると、
うん、
やっぱりクビになる恐れが非常に高いですよね。
あ、2期連続
で、2期連続だとそうですね。
で、
今年は、そのずっと売り越しできて、リグってるという人もいるでしょうけれども、やっぱり成果は上がってないと思うんですよね。
うん、
そうすると、やっぱり4月から少し頑張らなきゃいけないなとはなると思うんですね。ですから、うん、まあ、初日に買ってくるってことはないと思いますけど、これからはね、まあ、買い直すっていうことは十分考えられますよ。そうでないと、成果上がらないままに、ね、問答無用ですからね。だってどういう理由があろうが、2ヶ月、その2期ぐらいでね、成果が上がらないとなるとね、うん、ちょっと、明日から、会社に来なくていいよっていうわけですね。
もともとね、ここに来て、ほら、額的には8兆円ぐらい売ってきてるわけですよね。
そうですね。
もうそれ増やさないよなんて言われてる可能性ありますよね。
いやそれはありえますけどね。
でも、その8兆円も売ったら、もう、過去から見ると、そろそろ終わりっていう。
そうですよ。
だから、
買ってもおかしくないですよ。少しね。お金はあるんだからね、基本的にね。
でもやっぱり、政治の問題とかそういうのがあってね。
はい、
政治の問題、
はいはいはい、
日本国内ではあまり呪いついてないんですけど、
はいはいはい、
あっちの投資家は書き換えすごく恐れてるんですよね、はい、改ざん問題、ね、これはまずいやって言ってるのが多いですよね。
日本語読めんのかね、書き換えたの。
いや、民主国家じゃありえないって言ってね、はい、おかしいよっていうのが多いって
それはあると思いますけど、まあ一応ね、その問題は市場としては峠を越えたと思うんですよね、基本的には。ですから、まあ、これまで3月までの下落要因というのの、そのウェイトというのはやっぱり薄らいではいると思うんですよ。薄らぎつつあるというか、これ薄らいではいますから、そういう点では、まあ4月はね、その、例年こう、スタートはあまり良くないですけど、4月相場は大体、強いことは強いんですけど、ただね、上げ幅が小さいんですよね、4月ってのは。
そうなんですか。
そうですね。だって、5月の連休を考えると、ちょっと買ったらさ、すぐ連休なんだから。
ああ、そうか。
ちょっとね、買い切らないとこあって、でも、その、 1月、4月、6月というのは強いことは確かですから、うん、そういう意味で言うとね、まあ、それほど心配しなくてもいい月になるかなと見ますけどね。
なるほど。
だから4月のスタートしてだって、すごい時になんか2、300円下げたりしてましたよ、確かね。初っ端からね、4月はね。結構ね、スタートは良くないですよね。
ここ3年ぐらいあんまり良くないイメージですかね。
そういうことですね。そういうことですね。
じゃあそれほどは心配しない。
心配しない。でもいいんですか。
そういうことですね。そういうことでございますよ。
はい。
はい。私はロシアが心配なんです。
ロシア、ロシアね。
なんだっけロシア。
なんか外交官を、
うん、追放したりね。
追放しちゃったりとか。
う
ん、
いいですね。
そう、150人規模でバンバンバンバンね。
どちらもなんかやり合ってるね。
ね、
うん、スパイ映画、昔のねスパイ映画みたいな感じですよね。
本当ですよね。うん、また昔みたい。
真剣なんだね彼はね、うん。
でもロシアはどちらかといったら経済的にはもう大したことない。っていう言葉は正しいのかどうなのか気になってますからね。
まあそんな感じです
よ
ね、
う
ん、
あ経済規模
経済規模から言えばね、
うん、寒い国から来たねスパイという感じですね。
あ映画ですね。
あります
ね。寒い国から暖かい国に来てぬくぬく育っちゃったなんて
本当
まあいいや、どうぞやってください。
先週の、
冷たい顔されちゃった
。先週の分を振り返ってみたいと思います。青山財産コンサル、あ、違いました。青山財産ネットワークス、8929、3月27日の始め値が2銭飛び等円で、本日終わり値が2銭飛び79円。30日に2銭360円という高値をつけていました。先週末高値です。
いい動きなんじゃないですか、うん、ね、今時。
今日もそれこそその引けにスッと下がった感じですか、
うん、そうでしたね。ちょっと、引けというか、あ、一日良くないのか、あんまりね。
そうですね。一応マイナスで始まりましたね。
そうですね。はい、まあ、ちょっとこの、先週のところは結構強かったですから、
うん、
まあやはりね、こういうふうに上がりますと、どうしても利食いが出てきますから、まあちょっとね下げてますけど、また少し落ち着くまでちょっとこういう風な形になりますとかかりますけどね、でも基本的にはまあ強い銘柄の一つですよね。
ちょっとその上げがね、
はい、
まあ、北山さんが言って後の上げが特にすごいんですけれども、
はいはいはい、
強すぎないですかこれ。
強すぎですね。
しばらく置いといた方がいいんでしょ
う
これな。
そういうことだと思いますね、
うん、
はい、やはりこのビジネスそのものはね非常に好調ですからね、まだ拡大の余地ありますしね、
うん、
これはもう本当にいいビジネスをしてるんじゃないでしょうかね。 M&A もやってるわけですしね、うん、
取り上げていただいた翌日から300円も上がっちゃったので、
ああいいですね、うん、ちょっとこけないというかこう調整もない方が良かったですけど ね、 ね、
青山財産にコンサルティングに行けない身分としては株だけでも買っておこうかっていう、
うん、そういうことですね。そういうことですね。
そんな話でしたね、
顧客になった感じでね、はい、
その前19日は産業紹介8011、19日だから20日2480円から本日2317円この間の高値は2377円。
これが問題なんですね。
これが問題、
ちょっとね厳しい動きを続けてるんですけどね、まあそこは打ったと思うんですけど、
うん、
やはり収益の回復が遅れるような感じの見方になっちゃってると思うんですけども、基本的には赤字が黒字になるという予測は正しい見通しでいいと思うんですよね。そうしますと株価はまあそういう株っていうのは大体こう立ち直りますので、
はい、
まあ、一応ね今のところはちょっと軟調な状態が続いてるんですけども、まあ、復活は私は近いと思う見てますけどね。
これバーバリーとは関係なくなってね、
はい、
あれなんですけど、もともとコートが中心じゃないかと思うんで、うん、夏関係ないじゃないですかこれから。
夏関係ないというよりも収益が上がるかどうかですから、
うん、
これ12月決算なんですよね、
うんうんうん、
そうするともう間もなく12月というわけいかないですけどだんだんねそれなりに他のものを売っていくわけですから、
うん、
大丈夫なんですよね。
なるほど、
はい、
マッキントッシュとか
ですかね。マッキントッシュですね。マッキントッシュね、
うん、
はい、
はい、
ちょっと私知らないんです
よ。続いて、アイスタイル3660は、1672円から1417円、うん、これはちょっと下げてる。
下げてるなこれは。
取り上げていただいた12日の翌日13日に2807円の高値をつけました。
下げてますけどまたこれも少しずつ上がってきてますよ。これほらフェイスブックの問題でね、
はい、
まあ下げてるわけですよね。
あ
で フェイスブックと何の関係もないじゃないかということなんですけども、うん、そのフェイスブックなどにね、こう広告をね、こう出しにくくなるというような、話でね、うん、こういう会社もね、そうやって出せないと困るだろうなとか、収益が落ちるだろうなとかね、うん、まあ、そういうふうな見方になっちゃうんですよね、うん、人気株になれば。うん、特につながら、そういう、こう直接的な関わりはなくてもね。
みんな一緒に。
そうそうそうそうそう。それで下がっちゃいましたけど、まあそんなに影響を何受けないんじゃないかなっていうふうにだんだん変わってくるんですよね。だから今は変わりつつあるというふうに見てよろしいと思うんですよね。うん、だって、美容関係のそのサイトっていう、そうそう、サイトとしては、超人気なわけですから、利用者はね、今後も増える方向には変わりありませんから、たまたまそういうフェイスブック問題があって、なんかほら、道路を歩いてるとさ、ちょっとこう、石があってつまずいたりするじゃないですか。そういうもんですね。これもね。
特にフェイスブックとね、はい、この美容のフェイスとダブっちゃってるからまずいかったかもしれないですね。
何それ。
違うんですけど。
なんか、ね、なんかちょっと笑わなきゃいけないみたいなこれね。褒めるとかね。
ちょっと難しかったですね。はい、はい。その前は伊藤園2593、4000飛び80円から4175円となりました。うん、この間の高値はいくらだろう、4300円台がありますね、4315円かな。
ほら、そこれはドーンと下がりましたですけど、そこを拾ったんですけどね、うんうんうん、そこから戻ってまた下がりましたけど、また戻ってきてるじゃないですかね、うんうんうん、気温が上がるとつれて、株価も上がるんだぞと言ってましたけど、
お茶を飲む、
まあ、そういうような動きを、うん、してますよね、うん、だからまあ売る人の気が知れないって感じですけどね、正直ね。
そこが買い場ですよ、やっぱり。
そういうことですよ、そういうことですよ、
うん、もう一個ぐらいいきますか。
もう一個ぐ
らい、はい、あ、ちょっと飛びまして、はい、ちょっと前のですけど、はい、レック7874、これは12月25日の銘柄でした。当時2918円から本日3835円、3940円までありまして、今日年初来高値更新となりました。年初来
高値だね。すごいね。
そうなんですよ。
激上がりくんって言うでもいい、ね、うん、言ってもいいぐらいだね、株としてはね。激落ちくんは製品の名前ですけどね。
激落ちくんしかないのが問題って先生おっしゃってたじゃないですか。うんうん、そしたらです
ね。こまごまといろいろあるよね。
すっごいいっぱい激落ちくんシリーズコーナーができてたんですよ、スーパーに。
そうか。
はい。
あ、なるほど。
それを土曜日見まして。
あ、ほ
んと。なんか、電解質、うん、電解水、うん、なんかスプレーでお水なんだけれども、はい、洗剤使わないで落ちますよとか、うん、いろんなものがみんな顔のマークついて
る。そうそう、四角い顔のマークがついてる。
3個ぐらい買った？
2つ、
スポンジみたいな色の落ちるやつ、
2つ買ったから、50円下がってんじゃん。
あれということで、
まあでもいい動きですよ ね、
はい、はいはい、ということで今日の銘柄、
今日はね、はい、セリア、
はい、2782セリア、
あ、はい、
100円ショップですね、大手ですけど、
今日は5350円30円安となっておりました。1月までがすごい上昇してて、1月7390円。
僕ね、この会社の株はなかなか下がらないんで、今日は結構下げてたと思うんですけど、たった30円安に終わっちゃいましたけど、
そうですね、
途中は下げてたんですけどね。で、評価したいのはね、この会社はね、国内をね、かなり力を入れて、進行してるんですよね。
うん、
で、多くの企業ってさ、全く業種は違いますけども、例えばですけど、武田薬品なんかだったら、ほら、海外企業買収しようとかして、
うんうん、
で、見るとね、株価はさ、惨憺たるような下げなんですよね。
武田きついですね。
そう、拡大でね、それを成功することもあり得ますけれども、市場はね、そういうところをあまり評価してないと思うんですよ。うん、そうすると、この会社はね、100円ショップの各社もね、海外に出ていくんですよ、ね、
うん。
でもね、あえてですね、国内をもっと充実させようという考え方で、うん、海外進出っていうのは控えてね、
うん、
まあ様子を見てるという状況なんですね。うん、だからここはもうほぼね、無借金に近いですからね。うん、そして、現金がたくさん持ってることね。金額ね、僕が持ってるわけじゃないから、そんなに詳しくてもしょうがないんですけどね。どえらく持ってるんですよ、これね。
お金持ち。
お金持ち。お金持ちね。 そうやって堅実経営の結果ね、でしかもその、国内では拡大を続けてるんですからね、ちゃんとね、しかもその、なんて言いますか、自前の会社、ショップが多いですよね、FC もやってるんですけども、自前が多くてですね、それだけこう、資金的に余裕があるし、ということになると思うんですけど、これはレックか、これはレックじゃダメだ。
セリア2782です。
2782。
これ、100円ショップにもいろいろあるんですけど、うん、セリアさんはこう、品揃えがちょっとおしゃれで。
あ、スマート。うん、うちがいつも行ってるのは何だろうな、しょっちゅう100円ショップはかみさんなんかしょっちゅう行ってるよね、
皆さん行きますね、うん、ということで今日はセリアでしたね、
ありがとうございます、
次のところに行きましょう、ちょっとおっしゃった、はい、2782お金貯まってると、
現金、はい、現金285億あるからね、
お
っ6万1000万1億15億ですよ、ね、285億あるんですか、うん、ほら
はい、
ねえ、
セリア、
食べてますよ、
食べてますね、
お金持ちでした、
はいはい、そうです、
次のコーナー、北山さんプロデュース株価分析ソフト、ひみこの決断、このひみこの決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます、このコーナー、ひみこの決断を開発として販売している瀬島校長にもいらっしゃっていただきます、証券スクロービジネスです、あとね2分ほどしかないんでターッといきましょう、すいません、
すいませんね、
前回のひみこの決断指数37でした、今回はいくつになってますか、
また出てきてます、
お、はい、
38、はい、上昇に転じました、お告げ度20から40のこのゾーンからの上昇は2から3ヶ月続くものと思われます、上がる確率が高い銘柄から買いを入れていきましょう、お、変わりましたね、
変わりましたね、これ
そうですね、
うん、
じゃあ上がる確率が高い銘柄、早速直近で出た谷のお告げ銘柄を紹介しちゃいましょう、
そうですか、
ね、はい、それがいいでしょ、
そう、もちろんもちろん、
ね、タイムリーですから、
うん、ケチさないで、
コード番号6140
はい、
朝日ダイヤモンド工業、
うん、
3月27日に谷のお告げで合格しております、はい、合格日の翌日寄り付き値が1086円、
うん、
まだ上がり始めたばっかりですから、うん、これはまだ評価は先にしましょう、
なるほど、ね、今日はこの1086円
で合格した、
ね、朝日ダイヤモンド谷のお告げで出たばっかり、はい、それでこの会員になりたい。今、谷のお告げ結構出てますか？
出てます。
あ、会員になって早く調べてください。
そうですね。
会員になりたい方どうすればいいですか？
は
い、
利用料が月々19,800円。まず詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければと思います。東京 03-3589-2481。証券スクロービジネスまで、卑弥呼の資料を送れ。お電話をいただければと思います、
このね、卑弥呼のお告げの谷のお告げ僕大好きなんですよ、
はい、
ね、
ええ、
結構の確率ですよね、
これは本当に性格度高かったですね、
高いですよね、
このところ相場は見てもね、
僕も密かにこうチェックさせていただいてるんですけれども、うん、いっぱい出てきましたか、谷のお告げが、
そうですね、
楽しみだな、
ちょうどいいタイミングだと思いますよ、
はい、
はい、
ということでぜひ会員になってご利用していただければと思います、ということでちょっと時間が押してますんで、もう
すいません、ね、
終わりの時間になってしまいました、
バッチリ早いですね、
早いですね、
早いですね、
うん、
はい、
はい、
ということで
今日セリアの話が
ということで新年度もありがとうございました、また来週よろしくお願いします、
はい、失礼します、
失礼します。